どうも。
至急応答へ感謝
は。
リーダー小太郎さん、こんにちは。
どうも。
いつも朝昼晩寝る前楽しく拝聴しております。
はい。
先日はメールを読んでいただきありがとうございます。カレー皿速乾の巻を聞いているとき衝撃が走りました。小太郎さんから至急応答せよのタイトルが読まれ、体に稲妻が走りましたと。
はあ。
想像してください。お二人がミックとキース、ロジャーとピートへ相談のメールをして回答をしてくれたとき私はうおーと思わず椅子から飛び上がりました。
うん。
途中税理士さんの話題になり、うん、話戻してよとツッコミ入れました
なるほど。
当初モッドファーザーの二人からキープオンモッドとモッドスーツを推奨されると思っておりましたが、
うん、
モッドは TP4 を脇腹とズバリ言われ、
うん、
小綺麗な格好で普段の生活が垣間見える方が好印象とアドバイスをいただき、
はい、
そうっすよね、はい、わかりますと一人照れながらうなずき聞きましたと。
なるほどね。
前置きがプログレになりましたが、
うん、
お二人のアドバイスをもとに当日のコーディネートを考えました。
うん。
画像を添付します。あいにくズボンは春物がなく、うん、クールマックスという夏向きの素材で寒いですと今月末には両家の顔合わせ、4月には新居引っ越しを予定していますと。またお二人へご報告と相談させていただければ幸いですリーダーが挨拶の趣味にプロポーズソングの歌詞をお借りします。
はい。
どんな時代が来ても丸々さんのことを幸せしますと。
うんうん。
それではしっかり挨拶行ってきます。はい。追伸、長っぽい作りのメガネ屋はライバル店です。
なるほど。
6階にある P で始まる名前の店です。
なるほど。
リーダー、乱視が強くても薄型レンズ追加料金なしです。
いいね。
メガネをピカピカにする方法を伝授します。長くなりましたが6月のクラドロ参戦しますと。 P ネームチョーキングボーイ改めカルロス4たら、
カルロス4たら、このまま写真館入れちゃおうよ。これ
いいの？
いいよ、こんなの入れちゃうよ。目線
入れた方がいいんだよ。
入れちゃった方がいいよ。目線なんかいらないよ。俺はガッチリ入れちゃうよ。だって送ってきてんの。
そうだよな、
うん、この笑顔、これ不動産屋だよこれじゃあ。
どう？
やば。
ファッション的に。
つかさ、パンツがさ、夏物のクールマックスなんて寒いよこれ。
そうだね。
だって孝太郎君って俺ね、季節感ない、うん、KN っつってさ、うん、一番気合ってたじゃん BK と KN は。
そうだね。
貧乏臭いとさ、季節感ない。
今月3月に挨拶行くの？
そう。
先取りすぎだな、やっぱな
早すぎるでしょ、クールマックスは。
こんなにさ、
うん、
きっちりしなくてもいいと思うんだよね。
持つからね。
だからあのチノパンでいいからさ、ディッキーズの。
わかる。
ポロシャツでいいよ、ポロシャツでいい。
てかさ、これじゃ営業だよ
だから上もポロシャツでいい。
これじゃ営業だよ。
上ポロシャツでいい。
不動産屋だよこれじゃ。
ポロシャツだよ、納体でいいから。これだと、
だからさ、俺たちが言ったことをさ、うん、この人全く聞いてないじゃん。
あのね、だからポロシャツに
カジュアルってこういうことじゃないよね。
そうそう、あのね、
うん、
チノパンに、
そうそうそう、こうたくチノパンでしょ、まず。
チノパンがいいんだよ。
チノパンがいいよな。
だいたい本当にその行き過ぎず、チノパンがいい。ディッキーズでいいから。
ディッキーズでいいよ、チノパンだよまず。
で上ポロシャツ。
上はポロね、ネクタイ締める必
要ない。フレッドペリーじゃなくていいから、うん、ユニクロでいいから。
ユニクロでいい。
その代わり綺麗なやつね、
綺麗めのね、
うん、新しいやつ、
新しいやつ、はい、
ほんでジャケット羽織ればいいよ、
ね、
ネクタイいらない、
いらないよね、
う
ん、
で、まあ、この時のファッションで言うならネクタイ太すぎるよ
確かに太い
バランス的に、
バランス的にね、
うん、
でも笑顔がいいよね。
そう、だからこの笑顔はもういいじゃん、これもらった
もらった
ね、いいからさ、すごく印象はいいから。
だから孝太郎君が言ってるのはさ、うん、つまり上だってジャケットだってさ、うん、スイングトップぐらいのさ、ちょっとカジュアル
な、カジュアルでいい、カジュアルでいいから、
カジュアルがいいんでしょ、うん、それでご挨拶に行く方が、
このジャケットでもまあいいよ、ただ、うん、上ポロにして前は締めなくていいから。
そうだね、
うん、
ベルトがいいよこれ
知ってるよ、だから
なんでコート抱え
で、ベルトね、あのディッキーズのチノパンで、うん、インしなきゃベルトなくてもいいから。
そうだよね、確かにインしなければ、ね、うん、インしちゃダメだよね、うん、だから
それで行って、
コート君靴どうしよう一番絶妙に、これまずい感じだよこれ。
スニーカーでいいと思うよ。
そうだよね、うん、スニーカーだよね面白いね。あー、でもこういう、まあ、青年が現れたら親としては嬉しいのかな。
まあでもさ、
安心すっか。
変モッツスーツで来るよりはいいよこ
っち。まあそう、全然いいね、全然いいね、うん、ただチノパン履いて孝太郎君が言ったファッションで来た方が、うん、さらにいい、ね、
よりリアリティもある。
リアリティがあって普段がこう、
あ、こいつ今日わざわざ来たなっていう感じだよこれ。
そうだね、
やっぱそのチノパンだと、うん、普段持ってこういうね、
うん、
コンディションなんですよ。
じゃあカルロス・ヨンタナさん、
ヨンタナさ、せっかくこの笑顔を持ってんだからね、
ね、そうだよ、頑張ってほしいね。
だってもう顔だって決まってんだからさ、ことは。
そうだね、うん、
だったらよりもっとカジュアルの方がいいよ、
うん。じゃあちょっと結果報告楽しみだね、これね。
これじゃあれだよ、バンで揃えたいけどちょっと金が足んなかったけど。
そうそうそうそうそう、なんか金のないアイビー少年みたいになってるもんね、これ、うん、昔の
ダメ
ね、うん。じゃあ申し訳ないけどこのまま写真館に入れさせてもらいますんで、
あの目線入れた方が良ければまた至急、そうそうそう、
至急ね、一旦出ちゃうけどね、
一旦出ちゃう
けど、ね、一旦出ちゃうけどそうそう、新潮社的にうちも出しちゃうからね、これどんどんね、
そうそうそう、どんどん出しちゃう、
実名報道だからうちは、うん、だから新潮社的に出しちゃうけど目隠してほしいんだったら犯罪者ばりに入れるから、うん、もしかして心霊写真ばりにね、
そうそう、でもまあもうね、うん、決まってんだから本当にカジュアルの方がいいよ、もっと、
うん、でもいい青年のね、
いい青年だよ、ちゃんとああやってね、
コウタロウくんじゃねえかよ、これ何こ V サインなの、これ
分かんない、
何これ、
これなんだこれ。はじめまして、二十歳学生の P です、
はい、
コウタロウさん覚えてらっしゃるか分かりませんが、
うん、
渋谷の飲み屋で写真を撮ってもらったものです、
うん、
今回はその時の感謝と感激を伝えたくてメールさせていただきました。コウタロウさんのとても優しい対応に感激しました、
うん、
最初孝太郎さんがどうか分からずじろじろ見ていただけの失礼な自分に、
うん、
孝太郎さんは目が合うと会釈までしてくださいました、
うん、
その時スターはやっぱ違うなと実感しましたそしてその後写真を撮っていただきました、
はい、
その際にすっと肩を組んでくださり、うん、それまであった僕の肩こりは吹っ飛びましたと
なんでよ。
しかしあの時僕はいつもポッドキャスト聞いてますとしか言えませんでした、
はい、
今度もしお会いできる時には、はい、コレクターズのこの曲が好きなんですよと言いたいので、うん、これから CD を集めさせていただきたいと思います
これからかい。
とてもビッグで親切で素晴らしい対応をしていただきありがとうございました。さすが人生評論家。
なるほど。
ああの渋谷のね、好青年だよ、
好青年だね、
うん、俺より30個年下ってことだからね。
そうか、これいい写真じゃん、小田君
ねえ、
うん、これ写真館入れてよマジで
写真館だね、
入れてよこれ。だって小田君普段だってこうなんだよってのもアピールした方がいいよこれ、
ね、この店ももうなくなっちゃうしね。
そうなんだ、うん、覚えてる、
覚えてるよ。
へ
え、好青年だね、ほんとね、こうやって見るとね、
男ばっかなんだよな最近ファンが。
いい写真田舎のたぬき事情
ええー、田舎の何、
たぬき事情、
たぬき事情、
うん、
ああたぬきね。
リーダー小田さんこんにちは。
はい、
いつも楽しく拝聴しています。
どうも。
うっかり P 歴10年目になってしまいました、
うん、
え、うっかり P 歴10年目、
うん、
10年も
やってねえぞそんなに
何聞いてたんだろうね、
どっかと間違えてるのかな、うん、さて最近の池袋交差点で、
はい、
板橋や早稲田にたぬき出没のお話がありました、
うん、
私のタヌキエピソードも聞いてほしいと。
はいはいはい。
私の出身は長野県真田幸村様のご城下です。
もうそれ聞いただけでタヌキいるね、
うん、最近では町の中心部にイオンやアリオができはしたものの、
うん、
基本的には絵に描いたような田舎です、
うん、
ある日母と部屋で喋っていたところ、家の前の道に何やら黒っぽい物体、
うん、
太った犬か野良犬かな、などと話していたんですが、
うん、
振り返ったその顔はタヌキ。当時は家の前が畑だったんで、
うん、
おそらく食事に降りてきたんだと思います。
なるほど。
なんせ田舎、学校に鹿の剥製が普通に置いてあるぐらいだったので、
はい、
別段たぬき程度では驚きもせず、はい、母と二人結構可愛かったねなどと話してその場は終わりましたと。
なるほど。
ところが翌日、近所在住の祖母がうちに来るなりこう言ったんです、
うん、
駅前にたぬき出たよ、まさか前日のたぬきではと思い、それでどうなったのと尋ねたところ、祖母は何食わぬ顔で、丸々さんのおじさんが捕まえてたぬき汁にして食ったよと。
マジかよ。
言い放ちました。たぬき汁など日本昔話でしか聞いたことのない風習がまだ残っていたのかと驚きつつ、前の日のたぬき追い立てても
う
山に戻してあげればよかったと後悔した高校生の春でした。
食った、
板橋や早稲田のたぬきはさすがに食われることはないと思いますが、
うん、
田舎って結構えぐかったなと思い出した次第です。
食えんのか。
私は漫画家を目指しています、うん、いつかコレクターズを漫画に描けたらいいなと思っています、
うん、
ねねさん。
食うんだ、
食
うわね、田舎狸よ、イノシシも食うよね、
何でも食っちゃうんだよ。
馬肉も食うもんね。
馬肉食うし、熊も食うでしょ。
熊も食う。だって前さ、あのほら銀次さんのバンドやってた、あのドラム
熊
熊ちゃん、
うん、
あれ新潟の人なんだよ、うん、で新潟のすげえ田舎で、うん、カラス食ってたっつったもんね。
え、
はあ、
カラス、
あ、そう、
うん、
え、
お袋はカラス料理したんだよって言ったよ。
どうやって
食うの？マジで。だから俺びっくりした。
どうやって食うの？
わかんない。普通のところ焼き鳥じゃないけど、あれと一緒よ。
当時、
うん、当時打ち上げみたいなところで話してて。
あ、そう。
だってヘビだって食えんだよ。
ね。
うん。
俺はやだよ。
うちのだって近所のさ、実家の近所のさ、ヤブ塚のヘビセンターっていうところさ、うん、ヘビしかいないのよ。ヘビ、うん、の動物園みたいになってる、うん。今はもうないんだけど、うん、俺子供の時行った時、そのヘビのレストランがあったんだから。
やめてよそれ。
生き血飲ませて何やってっていうさ。
うお。
ほんとかば焼きみたいなのとか。嫌でしょ。
嫌だ。
もう絶対嫌だったよ。
パワステワニ食わせた
じゃん。ワニ食わせた？
パワステワニのステーキだったよ。
あったかも。
ワニ食ったの？
俺は食わないよ。客。
客だよ。
知らない。
高島兄食った可能性あるね。
あー、見に来たからね。
2階にいたもんね。
いたいたいた、ディナーシートにいた。あ、でもそういうの食べるのがブームだったのかもね。
バブルだからね、
うん、なんか80年代さ、うん、あるよねそういうのね。
あるね。
うん、今思えば何がうまいのかと思うけどね。
何がうまいったらやっぱカツ丼だろうな。
どうしたの
か、いつの時代もカツ丼には勝てないよ。
まあ、カツ丼はうまいよね、確かに、ね、で食べたくなるしね。
なる。10日かないと気が狂いそうになるもんね、うん、
カツ丼、
うん、
じゃあ10日に1回は食べてる。
絶対食ってるね。
いろいろ丼あるじゃない、親子丼とかさ、
うん、
そんな中でもやっぱりカツ丼に行くんだ。
本当はうなぎだよ。
本当はうなぎなの、うんうん、じゃあなんでうなぎ行かない。
いや、うなぎ10が多いじゃん。
ああ、そうか、そうだね、10だね、うん、
で、どんと10があったらもう絶対どんなんだ、
ね、どんなんだ、
うん、最近だとさ、うん、うな重のワンランク下にさ、うん、どんがあって、うん、うなぎの量も少ないのがパターンが多いからさ、僕としては嫌なんですよ、この。
なるほど、重と同じ比重でどんであってほしい。
そうそうそうそう。
へえ。そういえばこの前あのテレビで見たけど、うん、日本中のどんぶり物を競うフェスがあった、う
ん、
すごいよ、ネーミングが、うん、ワールドンカップ。
ああ
、うん、考えたなと思って俺は感心したんだけどね。
なるほどね、
うん、
それがでも丼からやっぱカツ丼はキングだよ。
まあそりゃそうよ。そこをどうにかニューウェーブで跳ねのけようと思って、いろんな全国からいろんな丼出してんですよ、小太郎さん。
ニューウェーブ気持ちはわかるけどね。無理なんですよ。
まあ無理と承知でだよ、
うん、
どんぶり界でカツ丼したらもうビートルズみたいなもんでしょ。
そうだね、
うん、それがこうね、全国からキリングジョークみたいなのが集まってくるんだから。ダメだ、ね、ソフトセルとか
ダメだ、
うん、
勝てない。うまくいったってバウアウアウだよ。
ダメだね、
う
ん、
勝てないでしょ、
うん、
でもフェスとしては相当盛り上がってたよ。
なるほど、
うん、
興味ないね。
興味ないんだ、
俺だってもそう、昔からあるもんしか興味ないから。
そうだね、コウタル君はもともと伝統的なね、トラディショナルなものしか興味ないもんね。ギターの形にしても、
そうなの、
アンプにしてもね、
う
ん、新しくこう開発されたものはね。
そうだから、まあカツ丼、親子丼、天丼、まあこの3つ良いでしょうね。
あ、丼は、うん、ワールドンカップは、
うん、
ああ、そっか。それでもう金銀どう
だ。海鮮丼とか全然好きじゃないね。
俺も海鮮嫌い。
だからめんどくさいな、醤油。
まあね、
だそういうのかっこめないしさ、
うん、
ちょっと違うんだよね。
別にああいう形にしてくれなくていいよね。
そうなんだよ、うん、分けてもらった方がありがたい。
分かる分かる。天丼はなんか分かんないけど、あんまり食べたくないな。
胃が弱ってんじゃないの。
そうそう、そうだと思う。で、食べた後絶対後悔する。
ああ、それ胃が弱ってるよ。
うん、胃もたれする、すごく。
それ変な食ってない？
いや、安いのしか食ってない、芋屋しか。
芋屋でもたれるはずないな。芋屋大丈夫だもん。
マジか、
うん、
じゃあ俺が弱ってんだ。
弱ってかなり弱ってる。
芋屋じゃなくて、
芋屋全然余裕だもん。
そっか、
うん、
芋屋うまいもんね。
うまいよ、
カツ丼食いて。
芋屋いいね。芋屋、
芋屋いいよ。
芋屋行きてえな。
安いし、
すごい。来週俺用事があるからあっちの方に、
うん、芋屋
芋ろうかな、
うん、芋って
倒産寸前です。
倒産寸前、
うん、いつかのうちの事務所社長のセリフだね、これ。
コウタ君、俺はあれ忘れないよ、
うん、
ね、
うん、俺も忘れないよ。
うちの事務所ダメだって言った時のあの顔、
別々に聞いたんだよね。一緒に聞いた。
別々じゃないよ、小太郎君。みんな集まれって感じになったわけですよ。
キューちゃんとかもいた？
いたよ。みんなに大事な話があるっつって。
違うよ。あれ駒込のさ、サウンドファクトリーってスタジオでしょ。
そうだよ。で、あの時初めて聞いたでしょ。
デリアさん終わって、ローディのスーさんが、出た瞬間に喋りだしたよね。
そう。
いや、とりあえずメンバーにだけみたいな感じで。
そう。そうだよ。
そうだよね。
そうだよ。小田君の言う通り。
で、あれリハーサル6時ぐらいに終わったよね。
終わった。
で、あの後さ、そっか、俺あの頃ジム夜行ってたのかな。
ジム行ったの。
帰りジム行ったんだよ。でリーダーが電話あったじゃん。
うん、
俺それをジムで、ジムのパウダールームで聞いたんだもん。
そうだっけ。俺小太郎君に言って、
いやいや大変なことになりましたなっつって、いやいや笑っちゃうねっつってトレーニングしたんだ。これ
そうそう。で小太郎君が言ったセリフを俺今でも忘れられないよ、俺たちが言う前に先に言われちゃったねっつったんだよ。すげえ男だなこの男と思って。
そう
その2日後がファクトリーの収録ってそりゃねえよなと思って俺。
そう、
ね、
だってファクトリーのリハーサルやってたんだもん。
そう、終わってから言えよって思ってさ。
まあいいや。リーダー小田さんこんにちは、
はい、
ワンワンと申します。
どうも。
先週所属している会社は、重大な過失を行って倒産寸前に追い込まれています。
倒産寸前か、
ほぼ睡眠時間もなく始末用の書類を作成していて、ヒゲも全盛時のリーダーに近づいてきましたと。
あらららら。
目の前はほぼ真っ暗ですが、たまに聞く池袋24時で精神のバランスを保って命をつないでおります、では
電話だめなこれな、これやばい、これ命の電話みたいになってるよこれ。
始末用の書類でこれ乗り越えれるのかね。
乗り越えられないでしょ。
まあダメだろうね。
いいんじゃないのこれ、あれでドローンで
いいんじゃないの。別に、社長じゃないんだからさ、社長じゃないんでしょ。
まあちょっとそこまで書いてないけど
ね。でも別に役員でもないんでしょ。
会社が重大な過失を行って倒産する、睡眠時間もなくて寝た方がいいよ。
だから役職ついてないじゃん別に、
でも
問題ないじゃん。
だからなんかやらかしてさ、
始末書で済むんだったら倒産じゃないよ。
払えねえんだよ俺。
いや、でかい取引先に下手打ったんだろうな。
そうだな、そういうことだな、
まあ、無理
あのね、本当に
いいじゃん、だからくれてやる
の。そうで、うちの事務所の 社長っていうかね、まあいくつか事務所があったんだけど、まあ一番面白かった事務所の社長が言ったのは、ないもんはないんだよって言ったからね。
そうだね
ね、お金取りに来た人にね、ないものはないんだよって言ったんだから、まあないものはないんだよ、ね、
ないんだからね。
ないんだもん。大丈夫だよ、まあ、死んだりすんなよこれ。
死なないよ
な、こういうこともあるしね。
さ、人生いろいろあるよ
ね。ある事務所なんか小太郎君ね、給料もらえなくて俺と小太郎君でね、次の給料いつもらえるんですかって聞いたのね。そしたら相手の社長がね、いつですかねって言ったからね。で俺機材車で小太郎君とね運転してたから、小太郎君どうするって言ったら、小太郎君ねすぐもうライブハウスに出まして、あのさ、あの請求出てるあれ押さえといてくんないって、もう俺たちもうスパイクだからって。
差し押さえね。
差し押さえ。それだもん人生。
そんなもん、
ね、俺笑っちゃったもん。あれ覚えてるでしょ、小太郎
君。覚えてるよ。
いつですかねっつったの。
覚えてますよ。
もういつなんだ。
あれ暮れだよね。
暮れだよ。
暮れっつったらいいね。
暮れで小太郎君も俺もこれ年越せないよっつって、わざわざ二人で行ったんじゃん。
知ってるよ。
そうしたら明るく返されちゃってね、俺たちも笑うしかなかったもんね。
でもそこから上り調子だ俺らも。
まあそうだけどさ、あの日でもそうか、もうあの日はまあそんな感じだから、あれか、怒るあれもなかったんだ俺も。
小太郎君も怒るは全然ない。
で小太郎君の電話も冷静だったもんね。
でしょ、
もしもしっつって、あさとさん、あの支払いどうなってますっつって
そう
まだね、事務所の方から請求来てないからさ、それね、ちょっと差し押さえできないかなつって、もう
向こうもこれできるっつったからね。
できますよつってね。額がでかかったから俺たちガッツポーズだったもんね。
そう、まあ、とりあえず保証されたからね。
そう
よしつって、ね、
それからドライビングも俺軽かったもん。
そう
ちょうど機材車取りに行ってたからね。
そう俺またさ、あの時にさ、カンナラで帰ったじゃん。
カンナラで帰った。
カンナラさ、向こうからさ、夕日がさ
夕日が
さ眩しかったんだよね。
眩しかった。
あれ結構ね
俺あれ忘れられねえな
もうつまんだのね姿じゃなかったねでもよかったねあの夕日
あら笑って俺コウダル君と二人で行ってよかったわと思った
あの夕日よかった
何は金融のほんとだよ機材車取り入ってね小太郎くんねこれでもう縁切るぜっつってね、うん、で最後のセリフはねそれだもんねそうそうそう給料いつなのっつったらいつですかね
そうそうそうまあそんなもんいらないと思ってたから
笑っちゃったな
さっきの一月分を乗り切ればその次からもうさ
そう、ね、
下準備しちゃったねこっちも
そうねまあでもねまあ一生懸命やってほしいけどあんまりねうまくいかないときはね
そうよ
そうまあそういうね人間病気にもなるしね
そう
だからあんまり考えない方がいいよ
そうやっぱ、
ね、ないときにはドローンだよ
そうやっぱ今もさでもあの夕日がこう出てたのがなんかこう俺ら持ってたね大体ねそういうイケてる人間っていうのはねそういうとき偶然天気が晴天だったりするんだよ
そうなの、
うん、
天気良かったもんなのにね
そうそうそうそうそう
寒くてね
冬にねあんな綺麗な夕焼け出ないよ
いや
しかも寒暖差空気悪いわけですよ
それやっぱ映画かと思ったもんな俺
あれさ
寅さんの映画
あなたにもさフィンって出るよね普通もう
出るよだって笑っちゃったのもう本当に
だんだんの夕日に向かって機材車が小さくなっててさ終わりって
終わりみたいになってね
終わりも向こうからキューってくるやつだよね
うわって来るやつだよねいやでもまあこの商売やっててさ本当思ったのは働いたからって金はもらえねえんだと思ったもん、うん、
もらえないよ
それはこうなんていうのこう肌で知ったのが良かったね
そうだね
うん
でも
それちょっとタフになった
そうでも働いてなくてもさ、
うん、
なんかで金入ったりするけどね、
うん、そういうのもあるじゃん
これ何っつって分
かんないそうそう分かんないのもあるじゃん、
うん、
で普通にサラリーマンやってたらさ、うん、やっぱりさこうなんか分かんないけど給料振り込まれてるしさそうそう
だからさ、うん、ジェームス・ブラウンが取っ払いじゃなきゃやんないとか分かるよね
分かる
前金じゃなきゃやんないんだから
散々いつですかねって言われてきたんだよ
そうだからもう前金でアタッシュケースでもらわないとやんないって言うんだから、う
ん
う
ん、だから散々騙されたんだよね、うん、
絶対そうだよ
絶対そうだと思うよ
50年代60年代のショービジネスっつったら
終わったらいなかったみたいでいっぱいあると思うんだよ、
ね、山市ばっかりだもんなそうそうそうそうそれもあるしそりゃビートルズだって自分たちの会社作るよね金あったって
だからもう俺も
それは違うもんじゃないかって気がするなそれは違う
アタッシュケースで金もらってねステージにも置いとくよね
置いとく
エフェクターボードの下とかにね
本当に
そんぐらいじゃなきゃできない本当に
いやでもそれがやっぱこのバンドをやってて一番あれかな勉強になったことかな人生の
そうね
うん
まあサラリーマンじゃない醍醐味だよ
まあね、
うん、
まあそうそうそうそう
ただ今もうサラリーマンだから安定ね終身雇用でもないじゃない
そうなんだ
まあお互い似たようなもんだよ
逆にサラリーマンの方が辛いよな、うん、だってこんないい加減になれないもんね
そうだね
いつ出すかねっつってねほんとねそれで夕日でも綺麗だったら枝ぶりのいい木選んじゃうよこれ
そうだね、
うん、
まあでも気楽なもんだな気楽じゃないんだけどさ気楽じゃないんだけどさ
気楽なもんだなって
転職があるからさこっちの
なるほど職人だからね
ちょっとどっか引かしてって言うけどね
なるほど
でも今どっかのレコーディングに引かしてって言ってもさギャラが昔の半分だからね
そうなんだよな、うん、早かったもんなことあるもんな事務所が潰れた時ちょっとお電話かかりますよっつって電話したあの瞬間ね忘れない
ね、
また人間っていうのはさああいう時にさ、うん、ほんとなんか信頼してたはずなのにさ妙に冷たくなるよな
そうね
な
あまあそんなもんでしょ
ほんとにできないわけではないんですよみたいなこと言い出すじゃん
そうそうそうそう、うん、なんだこいつって思うやん
思うやんじゃあうちが2割で8割返しみたいなさ
違いあれ64だったんだ
よ64だっけ
バカ野郎と思
ってふざけんなっつって
コレクターズは去年のツアーファイナルの DVD 発売中ね
はい、
29日が何リーダー八木橋トークショー
そうそうそうそう
13時
なんかね熊谷会館がね、
うん、
閉館すんの
あ
それで1週間だけね、
うん、
70年代80年代の、
うん、
なんかその熊谷の、
うん
まあ、若者がさ、
うん
まあ、どんな 音楽を聴いて、うん、どんなところでどんな映画を見てたかとか、うん、どんな服を着てたかとか、うん、だからアイビーの店とかもあったのよ、小太郎くん。
なるほど。
並木っていうさ、はいはい、バンを売ってるような。
あれ、それ今でもない？
今でもしかしたらあるかもしれない。もっとね、で大々的にあったの、うん、でそういうのをそこのデッドストックとか、うん、そういうのこう展示したりとかして、うん、ローカルなさ70年代のさ若者ってありきたりな感じに見られがちじゃん、うん、でも熊谷でもこういうヤングカルチャーがあったんだよっていうのね、
舐めてほしくない
と。舐めてほしくないと。
なるほど、
うん、でそういうのをちょっと頑張って、はいはい、26日から、ね、31日まで八木橋のカトレーホールあるじゃん、うん、あそこに展示するの。
あ、じゃあその前にホールでやるんじゃないんだ、特集は。
うん、あのホール。
あ、ホールで
やる。うん、であのホールの一角で、うん、土曜日がブラザートムさん、うん、で俺が日曜日やって、うん、月曜日あのスターダストレビューの要さんがやるって言ってて、で1週間だけそういうね催しをやるんだって、うん、
なるほど。
うん、だからまあ無料だと思うからもう来てくれれば。
なるほどね。
うん、日曜日です。
4月18日は音質ライブ2015ローリングサンダーレビューに出演。
はい、
リーダーとマスコさんの対談
やんのこれ。
古市ことのソロバンドも
やるんだ。うん、知らなかった。もうあの時のノリで言ってんのかと思ってた。
クワトルマンスリーも、次回は4月19日、
翌日だよね、小田君ね。
あ、そうだよ、うん、あららららら、
あらららら、だよこれ。結構初めて知ることが多いよこれ。ここで
で26は荒垣ロックフェスね。
そうです。
ザ・コレクターズスーパートリビュート愛ある世界が開催されますと。
そうです。
詳しくはコレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツのサイトにあるスクラップマガジンからダウンロードできます。
はい、
写真館 iTunes から外れたアーカイブなどもこちらにあります。毎週水曜日更新、うん、P メール袋24@gmail.com、こちらまでどうぞ。
はい、
それでは、また来週。もうこれ寒くならないんだろうね。
いや、また寒が戻るっつってたよ。
あ、そう、
うん、
しょうがないね。じゃあまた来週お会いしましょう。
はい、
Do the download
Do the download、